イースター以後、私たちはこのところヨハネ福音書からイエス様の御言葉を聞いております。ヨハネ福音書、これは他の3つの福音書と比べるとその持ち味が随分と違っております。他の3つというのはマタイ、マルコ、ルカ福音書ですが、この3つは内容が共通している部分がとても多いんですけれども、まあ、そういうわけで共感福音書というようなまとめて表現されたりするんですが、このヨハネ福音書というのはちょっと違うんですね。ここにしかない出来事、記事がたくさんあるし、他の福音書とはちょっと言葉遣いも違っているという際立った特徴を持っております。まあ、先週のところもそして今日のところもそうなんですけれど、これは他の福音書にはありません。ヨハネ福音書にしかない聖書のテキストの部分でございます。イースターの後の日曜日を私たち今過ごしているんですけど、今日読んだこの言葉、御言葉は復活後のイエス様の言葉ではなくて、実はこれは十字架にかけられる直前の言葉です。イエス様が弟子たちに言い残していった最後の言葉、遺言めいたお話がここのところでずっと続いている、その一部が今日のテキストでございます。先週の日曜日、東谷神学生が証しをしてくれたわけですが、そこのところの聖書の箇所、皆さん覚えてるでしょうか。私につながっていなさい、私は誠のブドウの木、まあ、こんな言葉がありました。ブドウの木に例えて、枝が木につながっているように、あなた方も私につながっていなさい、とどまりなさい、そうすればあなた方はブドウの実を豊かに実らせることができます。私につながっていなければブドウは実りません。それと同じようにあなた方も私につながっていなければ実りは生まれません。まあ、このように説いた先週のイエス様の言葉でありまして、今日はその続きの部分になっております。つながるという単語、この言葉、まあ、現代のキーワードと言っていいでしょうね。つながる、インターネットは今や世界をつなげてくれます。つながることで情報もそして物流もこれまでにない速さで私たちのところに来ます。つながることで私たちは日々の生活でたくさんの便利をいただいておりますですね。海外に住んでいる人ともすぐにお話できるし、商品を注文したら立ちどころに場合によってはその日のうちに届いてしまう。これつながっているからこその恩恵であります。考えてみますと、大昔というのは人と人とのつながりどんなふうだったかなということをちょっと想像してみたんです。おそらく電気も何もないというのは、車もないときはそれぞれ
れの部落というか集落というのが地域ごとにあって、つながりはもうその中だけだったんでしょうね。隣の部落の人との交流ということになると、私の想像ですけど、それこそ今でいうところの国と国との外交関係みたいな緊張関係がお隣の部落との間にあったんじゃないかなというふうなことまで思ってしまいます。肌の色の違いですとか、服装の違いでだとか、身につけている装飾品だけによって相手を警戒していたことでありましょう。ましてや話す言葉が違っていたりすれば、まるで相手が宇宙人であるかのごとくに多分注意を払ったんではないでしょうか。人間社会というのはつながることで、そうしたお互いの違いというものを次から次へと克服をしてきたというふうに言えると思います。まあ、今後人間社会がどこまでつながりを深めていってどうなるのかは誰にも分かりませんが、こうした傾向は間違いなく今後も続いていきます。11節のところでイエス様はこのように言いました。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。喜びがあなた方のうちに満たされるために、私はつながりなさいとお話をしました。こういうことです。イエス様につながる者たちに喜びが満ち溢れるため、つながることの喜びです。ブドウのようにイエス様につながることで与えられる喜び、しかもそれが溢れるほどに、満ち溢れる、満ち足りるほどに豊かにというふうにイエス様は言われるんであります。先週のテキストとのつながりで考えますならば、ここでイエス様が語る喜びというのは、私はそのままブドウの一粒一粒の実だというふうに思うんであります。どうぞ皆さん、今頭の中でブドウの実がたわわになっている様子を思い浮かべてみてください。あふれるほどに豊かというのは、まさにこのたわわに実ったブドウがたくさんぶら下がっている、そんな感じでありますね。おいしくいただく甘いあの一粒一粒のブドウの実、それがイエス様が語る喜びなのです。使徒パウロ、パウロはこのヨハネの福音書を、読んではいないと思いますが、このヨハネに書かれているような言葉をどこかで聞いたのか分かりませんが、パウロという人は今日のこの私たちが聞いているイエス様の言葉を真っ先に理解し、そして実践をし、その実をたくさん実らせ味わった人、このように私は申し上げたいと思うんであります。ご存知のようにパウロという人はたくさん手紙を書きました。この聖書の中にそれがありますですね。彼が手紙を書いた相手の教会というのは見知らぬ教会ではなくて、自分がそこで人々にイエス・キリストを証しして作り上げていった教会なんですけれども、ですから別に教会を作ったといっても建物を建てるというわけではなくて、そこにイエスを信じる群れを作ったという意味なんですけれども、建物ではなくて人の集まりこそが教会ですからね。 でパウロはどこに教会を作ったかということなんですか。どこに教会を作ったか。ご存知のようにパウロというのはユダヤ人であります。しかしながら彼が作った教会は自分が慣れ親しんだ社会、すなわちユダヤ人の文化とか、ユダヤ人たちが使うヘブライ語の言葉を話す人たちのところとか、そこではなくてその外側に彼は教会を作っていったんであります。ユダヤ人であるパウロがしたこと、それはユダヤ人の中に、自分と同じ同胞の中に作るのではなくて、異邦人が住んでいるところに出て行ってそこに教会を作ったのであります。これがパウロの大きな業績、働きと言っていいんではないでしょうか。考えてみてください。それがいかに大変なことだったか、いかにものすごいことだったか、それも皆さんにも知っていただきたいと思うのであります。先ほども言いましたように、肌の色が違う人たちがいる、他の国の言葉を話す人たちがいる、風習が違う、しきたりが違う、文化が違う、異なる人たちの中へと彼は入っていって、そこに教会を作ったのであります。そしてパウロは待っているのではなくて、自分の方からそこへ出かけていって、自分からつながっていって教会を作ったのであります。どれほどそれが困難を極めたことでありましょうか。それは彼の手記、たくさん書いた手紙とか、そして使徒言行録などを読めばよくわかります。でパウロ自身もむやみにめったやたらにそこに行ったわけではなくて、おそらく大変な目に遭う、ひょっとしたら迫害をされるかもしれない、こういう予測はついたでありましょうが、それでも自分から彼はつながっていったのであります。そして教会がそこに誕生をしていったんでありますね。ユダヤ人社会の外に、異邦人の世界に教会ができたので、イエス・キリストは世界へと広がっていって、そしてとうとう私たちも聞くことができるようになったんであります。聖書に残っておりますこのパウロの手紙というと何を思い浮かべるでしょうか。例えばローマの信徒への手紙ですとか、ガラテアの手紙ですとか、コリントの手紙ですとか、エフェソ、フィリピン、そういったような名前を思い浮かべるかと思います。これみんなそのギリシャ、あるいは小アジア、今でいうトルコ、あの辺りのこのエルサレムよりも西側の町ですね、そこの地名です。それがついた手紙が聖書の中にあるわけですが、皆さんそもそも皆さんどういう時に手紙を書きますか。手紙を書こうと思い至る理由は何でしょうか。私は大きく分けると2つあると思うんです。1つは書かなければならないから手紙を書きます。もう1つは別に書かなければいけなくはないんだけど書きたいから書く。この2つじゃないかな、こんなふうに思うんですね。書かなければならないから書く手紙というのはどういう手紙でしょう。何か相手先に難しい状況が起こって、なんとかそれが解決しないだろうかな、そういう期待とその解決の糸口を伝えたいから手紙を書かなければならないという気持ちになるでありましょう。ローマの信徒への手紙、コリントへの手紙、ガラテアへの手紙、新約聖書の中にこういった手紙というのはそういう手紙です。これはもうちょっと書かずにはいられない、やむにやまれぬ事情がそれぞれの教会に起こってですね、なんとかそれを解決したい、自分が手塩にかけて作った育て上げた教会だから、なんとか今の 問題を乗り越えてほしい、こういう思いでパウロは書いたんだと思う。深刻な問題があったんです。それに対してフィリピの信徒への手紙というのがあります。まあそうした側面が全くないわけではないんですが、このフィリピの信徒への手紙というものを読むとですね、これはパウロが自分からもう書きたくてしょうがない、うずうずしてて書いた手紙のように思えてなりません。なぜそう言うかというと、この手紙にはですね、喜びがあふれてるんですよ。喜びを伝えたくって仕方がなかったんです。喜びなさい、もう一度言います、主にあって喜びなさい。まあ、こんな調子でパウロはこの手紙の中でフィリピンの人たちに対して何度も語りかけるのであります。しかもですね、この手紙パウロが獄中から書いた手紙です。フィリピンの信徒への手紙という、監禁されている身でありながら喜びを語る、ただ単に喜べ、ぬか喜びを奨励しているわけではないのです。パウロは喜びなさいという時に一言重要な言葉を付け足しました。主にあって喜びなさい、主にあって喜びなさい、主において喜びなさい、こう語ったのであります。主にある喜び、今日のヨハネの福音書の言葉に、そのヒントがございます。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされる、こういう言葉がここにございます。今日の福音書を聞いて、私たちがイエス様からいただいている喜びのことであります。使徒パウロの経験は私たちに主にある喜びというのがどういう喜びなのかということを示してくれています。体験を通してフィリピの教会の人たちに語りかけるんですね。フィリピの手紙の中でパウロはこう言いました。たとえ私の血が注がれるとしても私は喜びます、あなた方一同と共に喜びます。獄中から書いたと言いました。たとえ私の血が注がれるとしても私はあなた方と一緒に喜ぶという言葉をパウロはフィリピの教会の人たちに書いたんであります。主にある喜び、イエスの喜びに満たされる、これは獄中というような極限の過酷な中に置かれていても決して消えない喜びのことであります。まあ、私たち喜びっていうとなんだか心がウキウキして嬉しくなってくる、まあ、そういうものをこう喜びにこう結びつけて考えますが、私たちがそういうふうに日頃から思っている感覚的な喜びとはちょっと違う、どんな状況にあったとしても絶対に揺れ動くことなく、いつまでもいつでもそこに戻っていくことができるような大きな安心、平安、それを得ている、イエス様から私たちはいただいている、こういう確信をパウロは語ったのであります。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、これが私の掟である。愛するということ、そしてその愛を一方通行ではなくてお互いに交わし合うということ、これを主イエスは掟として私たちに示しています。まあ、掟という言い方は多分にですね 旧約聖書の律法を意識して、イエス様は語ったんだと思うんですね。イエス様はたくさんある旧約聖書の中の律法、掟というものを全部をひとまとめにして、たった一言でそれを言い表したのであります。それが互いに愛し合いなさい。ブドウの木にもう一度例えるならば、愛というのは何でしょう。愛というのは何でしょう。私はこう思うんです。木から枝へと流れていく養分、それが実を実らせるわけですよね。それがまた養分が戻ってくる。人間の体に例えて言うならば、ちょうど血液のような、血液のように循環をする。愛は流れて届いて、そして豊かな実りをもたらすのであります。やがてまたそれは戻ってきます。イエス様とつながることで私たちに愛が流れ始めるのです。そしてその愛はまた誰か別の人のところに届いていきます。イエス様の愛は決して無駄に届くことはありません。愛された人は今度は自分が誰かを同じように愛することを知るのであります。こうして愛が人と人との間で行き交います。愛が行き交うことでつながりはさらに太く大きく広くなっていきます。喜びというのがブドウの一粒一粒だとするならば、その一粒の甘いブドウの実を口の中に入れておいしいと思ったあの喜びだとするならば、その中に詰まっている甘い養分は、肉汁は、すべて愛なのです。最後にもう一度パウロの体験に戻りたいと思います。パウロは獄中の中からでも喜びを受け取り、それを伝えています。それができたのは喜びの源が愛だということをパウロは知っていたからです。主の愛、イエスがここで私たちに語りかけている愛、友のために命を捨てるほどの愛、これがパウロの中に満ち満ちていたのであります。ですからその愛からパウロは喜びを受け取ったのであります。パウロはこの愛を外の人へと伝えたのであります。まさに生き巡って互いに愛し合うということがここで起こったのであります。私たちもこの愛の中にいます。イエス様の愛が流れ、私たちに届けられ、そして私たちのうちに実を結ぶのです。お祈りしましょう。愛なる神様、目には見えませんが、愛はあなたから私たちに届けられています。たくさんそれをいただいています。感謝をします。どうぞあの甘くておいしいブドウの実が実るように、私たちもこのあなたからいただいた愛によっておいしいブドウの実を実らせて人々に届けることができますよ。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。